皆さんこんにちは、めぐみです。今日は世界で一番大切なものは自分の感情っていうお話をしたいと思います。この需要のステージに入ってまず最初にお伝えしたのは、自分が変わりたいなら、まあ、逆説的にね、変わらなくてもありのままでも価値があるっていうことをまずは土台にしようっていうことをお伝えしました。変わらなくても私には価値がある、うん、そのままで、ありのままで、今のままでも十分な価値がある、素晴らしい、だから大丈夫。じゃあ変わっても変わらなくてもどっちでも価値があるんだったら、じゃあね、好きに変わったらいいやんっていう考え方なんですよ。伝わりますかね。これがね、めっちゃ大事なんで、この考え方をぜひね、掴んでほしいなっていうふうに思います。結構これ自己啓発の罠なんですよね。変わらなきゃ、変わらなきゃみたいな。うん、私はね、今の自分がダメだから変わらなきゃとか、今の自分じゃ、うん、不満足だから変わらなきゃっていうのって、本当に自分に対しての否定じゃないですか。だから苦しくなっちゃうんですよ。ね、変わりにくくなっちゃう。だから今のままでも十分価値があるし、うん、今のままでも全然私は素晴らしい人間なんだよと。だから変わっても変わらなくてもいいんだよと。でも変わってもっと良くなるんだったら変わったらいいじゃんみたいな、うん、そういう考え方だから、安心感の中で変わろうとする、大丈夫なんだよっていう中で変わっていくっていうのがポイントなんですね。うん、で、この需要のステージで大切な考え方は、私は3つお伝えしようと思ってるんですけど、今日話す世界で一番大切なものは自分の感情っていうのが1つ。で、もう1つが自分を知るためのメタ認知っていう考え方ね。で、3つ目がセルフコンパッションっていう考え方です。で、この3つが需要のステージでめちゃくちゃ大切な肝になってくるので、1つずつ捉えていってもらえたらなというふうに思います。まあ、特にね、メタ認知ワークは、このエネルギーアッププログラムの中でも、最も、こう、大事なワークの一つでありますので、はい、よろしくお願いします。では、今日は世界で一番大切なのは自分の感情という話をしていきますね。で、これ実は、このプログラムを、こう、リリースする前のプレゼント音声でも話したので、聞いてくれてる人もいるかもしれないんですけど、もっと深く話していきますね。世界で一番大切なものは自分の感情っていうのは、まあ、どういうことかっていうと、私たちが究極的に欲しいものは感情なんですね。うん。じゃあね、人生を変えたいとか、まあ、彼氏が欲しいとかね、仕事で成功したいとか、まあ、お金が欲しいとかね、大きな家で住みたいとか、そう、新しいね、ディオールのね、バッグが欲しいとか、まあ、いろんなね、欲しいものとかってあると思うんですよ。で、こういうものが欲しいとか、こういう風になりたいとかね、みんなあると思うんだけど、結局ね、求めてるのって、それそのものじゃないんですね。めっちゃ面白いでしょ？うん、アンソニー・ロビンスっていう人が言ってるんだけど、うん、例えば、彼氏が欲しい。じゃあ、彼氏を作って、どうしたいのっていうと、彼氏がいることによって、自分が、まあ、ときめいたりだとか、まあ、逆に言うと安心したりだとか、まあ、なんだろうな、この人と一緒にいて幸せだなっていう感覚、感情を感じたりだとか、彼氏が欲しいのはなぜかっていうと、その先の感情を感じたいからなんですよ。うん。仕事で成功したいのは何でかっていうと、頑張った自分、そう、充実している自分、あ、私って世の中に価値を提供できてるんだなっていうね、求められているっていう、その感情、あ、嬉しいなっていう、その感情が欲しい。だから、仕事で成功したいんですね。うん。で、私は、究極ね、究極、人間は何のために生まれて生きているかっていうと、感情を味わうためだと思ってます。はい。理由なんかないと思いますよ。その正解不正解とかないし、別にいろんな哲学者がね、いろんなこと言うと思うんだけど、まあ私はね、私は、この世の中にね、どうして私たちは生きてんのかっていうと、それはね、科学的にはいろいろありますよ。なんかこう、ね、遺伝子が、なんかこう、なんか受精卵が分裂してみたいな。で、遺伝子がね、なんかこう、何？分裂してみたいな。複製機能を持っているから、みたいな。生物はね、ウイルスから何から複製機能を持ってるんで、そう分裂して、子孫を残していくっていうのが、生物のね、役割なんで、だから私たちはここにいるみたいな。まあ、そういう科学的なね、ことを考え始めたらキリがないんですけど、そうじゃなくて、そう意味付けとしてね、私たちは何のためにこの世の中にいるかっていうと、感情を味わうためにいるんだと思ってるんですね。 うん、でその3つの幸せっていうのがあって、これは、うん、覚えておいてほしいんですけど、セロトニン的な幸せとオキシトシン的な幸せとドーパミン的な幸せっていうのがあるんですよ。でそれぞれね、得られる感情が違うくって、そうセロトニン的な幸せっていうのは、まあ、心と体の、健康がねあるときに、あ、なんか幸せだなーっていう感じで出るホルモンなんで、うん、そのセロトニンがねいっぱい出たら、あ、幸せだなー、安心だなーみたいな、まあ、そういう感情がセロトニン的な幸せですね。でオキシトシン的な感情っていうのは、まあ、つながりとか愛、あ、この人のことすっごく好きとか、まあ、子供をね抱っこしてる時に、あ、可愛いなーとか、そういう風なのが、まあ、オキシトシン的な幸せですね。でドーパミン的な幸せっていうのは、夢中になってるとかワクワクしてるとか、まあ、興奮してるとかね、何かを追いかけてるとか、うわーこれめっちゃ楽しいみたいな、うん、これはもう今私はフローに入ってるみたいなのがドーパミン的な幸せです。でこれらの感情を感じるために私たちは、うん、努力したりとか、いろいろね、なんかこう悩み苦しみ、そしていろんなことをこう乗り越えたりとかして、この感情を味わうために私たちは、うん、生きてるんですよ。そうだからゴールをね知っといてほしいんですね。じゃあね、こっから先ね、みんな何がね欲しいのってなった時にね、うん、みんなねよく言うじゃん、お金が欲しいとかね、うん、友達が欲しいとか、つながりが欲しいとか、コミュニティに入りたいとか。でも究極自分がどんな感情を感じたいのかってことを考えてほしいんですよ。何がしたいのとかね、これは決断はいいのとか、うん、これは手放すべきとかね、いろいろあると思うんですよ。発信したい、したくないとか言って、どんな職業に就きたいのとかね、うん、どこに行きたいのとか、これに行く行かないとか、みんなね、あるじゃないですか。外側の選択とかね、外側の決断みたいなものって。でもそれって、究極、自分がどんな感情を感じたいのかから決めるんですよ。これってね、もう誰も教えてくれないよね。うん、私たちがね、ゴールとしてるのって感情だよとか教えてくれないんですよ。むしろ感情出すなとか、感情コントロールしろとか、ね、人前で感情的になるなんてみっともないっていう風に私たちは教育されるわけですよね。だけど本当に欲しいものって究極の、ね、ゴールって感情だから、私たちはどんな感情を感じたいのかっていうことをゴールにして目標にして日々を生きていくべきなんですよ。だってうん、お金あってもさ、楽しくなかった意味ないじゃん。そう、結婚してもその人と幸せなね感情を感じられなかったら結婚する意味ないじゃん。だから本当に欲しいものってお金とか結婚とかそういう目に見えるものじゃなくって、その先にある感情なんですよ。だから私はどんな感情を得たいんだろうかとか、私はどんな感情を感じて毎日を過ごしたいんだろうかっていうことをみんなね考えてほしいんですよ。で私もこの考え方を知った時にめちゃくちゃびっくりして、そんなこと考えたこともなかったわみたいな、うん、どの大学に行きたいかとかね、どの会社に就職したいかとか、どんな人と付き合いたいかみたいなことを考えたことはあっても、どんな感情を得たいかなんて考えたことなかったわみたいな、すごい結構衝撃を受けました。うん、でね、なんでこの感情の話を今日ここでしているかっていうと、これからね自分を知るワークとかどんどんやっていくんですよ。メタ認知ワークとかね、自分の感情とか思考を俯瞰してみようみたいな話をしていくときに、究極何のためにそれをやるのかってなったときに、自分がね得たい感情を自分で作り出すためなんですね。私はこれ感情のデザインって呼んでるんだけど、でみんなね感情って勝手に湧いてくるものだと思ってるんですよ。うん、いいこと言われたら嬉しくて、ひどいこと言われたら落ち込む。そう、なんかすごくチヤホヤされたら嬉しくて、冷たくされたら落ち込むみたいな、そのね出来事があって勝手に感情が湧いてくるってみんな思ってるのね。昔の私も思ってました。感情って自分ではコントロールできないもの、勝手に湧いてくる。子供を見て可愛いと思うのは勝手に湧いてくると、うん、仕事がしんどいとその感情は勝手に湧いてくると思ってるんですね。出来事があったら感情って勝手についてくると思ってるんですよ。私も思ってました。でもそうじゃないんですね。 同じ出来事があっても自分次第で感情って変えられるんです。って思ってません？私もそれ初めてした時は、ま、ほんまかいなって思いましたもん。そう、感情ってデザインできるんですよ。で、これはコントロールするとはまた違うんですね。うん。なんか無理やりポジティブにしようとかね。無理やりなんか自分に自信を持つためにアファメーションしようとか、なんかそういうことじゃないんですよ。抑え込もうとかね。感情のコントロールとか言って、本当は怒ってるのに怒ってないふりしたりとか、本当は悲しいのに悲しくないふりしたりだとか、そういうね、抑え込むことじゃないんです。そうじゃなくて、自分の感情がどんな風に生まれているかっていう、そのメカニズムを理解して、感情っていうのって、あ、こういう風に生まれているのかっていうことを理解してね、で、自分がより良い感情を持つためには、自分がどういう風に行動すればいいのか、もっと言うと、自分がより良い感情を持つためには、どんな価値観を持てばいいのかっていうことを自分でデザインするんですよ。コントロールするんじゃないのね。抑え込むわけじゃないんです。あ、私こんな感情欲しいみたいな。じゃあ、こんな価値観持てばいいんじゃないみたいな。面白くないですか？うん。自分が欲しいものに対して自分がアプローチしていくんですよ。で、それを今からの、メタニッチワークとかでやっていくんですけど、究極ね、それ何のためにやるかっていうと、世界で一番大切なのは自分の感情だからです。はい。なので、まあ、めぐさん、私ってね、結構いつもね、元気ですねとか、いつもエネルギッシュですねとか、いつもポジティブですねとか、落ち込まないんですかとか、結構言ってもらうんだけど、あのね、私このね、ワークを知ってるからなんですよね。自分の感情をどうすればいい状態に持っていけるか。うん。まあ、例えば、シンプルにね、一つ例を出すと、フォーカスを変えるとかって言われるんですよね。よく言うじゃん。コップの水が半分しか入ってない時に、半分しかないと思う人と、半分もあるっていう人。まあ、それはフォーカスが変わってるわけね。あるにフォーカスするか、ないにフォーカスするか。だから、私は結構そのピンチがあった時には、うん、その乗り越えられるっていうところにフォーカスしたりだとか、何か辛いことが起こった時には、成長のチャンスだっていう時に、ことにフォーカスしたりだとか、フォーカスを変えるとかってよくするんですね。で、これも感情のデザインの一種なんですよ。うん。なので、そんな風に感情って自分で作り出すことができるっていうことを知ってほしいんですね。で、これは、このエネルギーアッププログラムのスパークルの中でも、かなり大事な部分で、本当に人生変わるっていう人が多いんで、しっかりと取り組んでいきましょう。はい。というわけで、今日のアウトプットは、世界で一番大切なのは自分の感情。これを聞いて、皆さんどう思いましたか？なんか、それをアウトプットしてください。こっから具体的なワークに入っていくんだけど、今日は、世界で一番大切なのは自分の感情。これを聞いて、どう思いましたか？それをぜひアウトプットしてくださいね。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。